VNR ユリアの館。
こんにちは。
こんにちは。本日も VNR ユリアの館をご清聴いただきまして誠にありがとうございます。パーソナリティの深津ユリアです。本日も経済総合分析株式会社の木下博之さんをお呼びしております。本日も木下さんにいろんなことを教えていただこうと思います。木下さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、木下さん、本日のテーマはちょっと抽象的なんですが、こう生産についてですよね。
そうです。自然なる泉と題しております。
はい、自然なる泉というとすごくこう詩的ですね。もう美しい言葉でいいなと思ったんですけど、生産と泉ってそれは比喩なんでしょうかね。
そう、あのまあ実際に泉がありました、はい、ローランという中国の町があってですね、
はい、
そのいろんな交易 の、 その中継点になって、砂漠の一歩手前ぐらいにある町でね、そこは、はい、オアシスがあって、中国ともイスラムとも独立してる町で、はい、
うんうん、
中東
ともね、なるほど、
うん、はい、あのイスラムよりかは前ですけどね、あのそんなところにいたんですけどね、
はい、
その泉を中心としてそのいろんな文化が開けました。
はい、泉を中心として、はい、
でまあ、この泉っていうのを感じるんですね。その、はい、いろんなね、この、
うん、
あの何か一つのところに打ち込むという姿ですよね。それが、はい、やっぱり泉のもとに辿う人々だなと思うわけです。
なるほど。はい、
で、まあ、こんなご時世でね、その若者がその、はい、都市に集まる時代なんですけれども、やっぱりこの資格試験会場に行くとですね、はい、国家試験の会場に行くと、うん、はい、あの、いっぱいの若者がやっぱ集ってくるわけですね、その。
はい。う
ん、あの、若い男性が、あ、わた若い男の男性がいっぱい来るんですよ、はい、その、だから、クレーンとかですね。はい。そういう資格をやってるところに行くと、あの、潜水士もそうでした。
はい。
で、そういう、その、なんかやりたいなっていう若者が多いわけですね、そうやって。
そうですよね。まあ、日本は非常に、まあ、勤勉ですと、見学心が多い人が多くですね。うん。あと、まあ、いい意味で日本は安定志向なので、なんか資格を取っておけば、将来役立つんじゃないのかなって、とりあえず取っておこうっていうふうなですね、そう、自己投資をしようっていう人たちが多いかもしれないですね。
多いですね。
はい。
その横にはすごく美味しいあの食べ物屋さんがあるんですよ。地味だったんですけどね。はい、見かけが邪魔に地味で、はい、地味なんだけど、はい、資格試験を受けに来る人のため の、 その、うん、お店を開いてる、あの、その、自宅を構えていられてね、その試験会場の横に。
はい。
で、そこの1階がレストランになっててね、小さな。
はい。
まあ、1000円ぐらいで、そのカレーが食べれる。ね、試験前。
ああ、いいですね。はい。
で、まあ、試験のお時間は13、1時半ですよね、とか。
はい。
あの、なんか、その試験時間の前ぐらいだったら言ってたりとかね。うん。うん、で、まあ、美味しいカレーだったんですよね。で、ちゃんと調理師免許って、まあ、当然貼ってありますけどね。
はい。
うん、京都で修行された方。
はい。なるほど。
うん、受賞されましたとか書いてある。
すごい。まあ、はい。
で、まあ、地味な。でもね、それ入るまではね、本当にお店をやっていらっしゃるのかどうかもわかんないなって感じ、
はい、
うん。
はい。
まあ、でもね、そこの、あの、2階にはなんかこう、インターネットでつながろうとか、今の時代なんですけどね、なんかそんなお店が。
そうですね。うん、
うん、でまあそんな感じでね、でそのインターネットっていうのはこの、
はい、や
っぱりこの媒体だったんですね。コンピューター自体がね、媒体で、
はいはい、
うん、その媒体意思がなくて紙なんですよ。基本は紙で、
はい、
その情報が載っていて、それをやり取りするというのがそもそもコンピューターの根本でしてね、
はい、
でそこに対して人々がそのこの絶対正しいという答えを求めるみたいなね。
うん、はい。
そんな関係性のある、で、その、
うん、
まあ、マトリックスの世界は、その、なんだろう。その、
はい。
完璧過去の世界の中で、もう。
そうです。過去の世界ですよね。まあ、新しいものを生産したり、想像したりせずに、過去の、はい。空想に浸っていく、過去の空想を楽しんでいくっていうような、そういった世界ですもんね。
でしたね、うん、本当に。
はい。
で、うん、そんな過去を楽しむ中で、ネオという名前の人が現れて、
はい、うん、
何か新しいことをしなくっちゃな、みたいなね。
はい、そうか、ネオって確かに新しいって意味ですもんね。気がつかなかったけど、木下さんに言われて初めて分かりましたけど、ネオって新しいって意味ですもんね。主人公の名前は新しいっていうことか。
それからその、はい、一番のボスね、あの、
はい、
マトリックス世界のボスっていうのはなんかある有名な建築家のね、
はい、
ような人の顔立ちをしてるんですよ。
はい、そうなんですか。
あのミース・ファンデル・ローエみたいな人ですね、はい、ミース・ファンデル・ローエって有名な建築家がいてですね、はい、そのあのなんていわゆるあの、はい、丸の内ビルみたいなビルをね、設計を始めた人ですよね、うん、戦後にね。
はい、
そんな人、建築家によく似た人が実はこのマトリックスの設計者でしたみたいなね。
なるほど。はい、
でまあそんなそのまあ彼が建てたのはだから第二次世界大戦のこうなんか墓場みたいなねイメージだったんですよね、はい、あの銀行ビルですよね、銀行のビルで、ね、
はい、
あいわゆるまあだから丸の内ビルみたいなビルですね、その
はい、
でもあれは墓場のようなイメージなんですよね、そもそもね、
あのガラスそうなんですか、丸の内ビルが墓場のよ、ああ、まあすごい閉鎖的にありますもんね、やっぱ閉じ込められてる感がありますもんね。
うん、あのシーグラムビルって言ってね、うん、カナダかアメリカのビルでしたね、最初のあれの原型は、ね、
はい、はい、そうなんですか。
うん、四角くってね、うん、四角くって、はい、あのいや、はい、それはつまり向こうの中央銀行みたいなビルですよね、その
なるほど、
向こうの巨大銀行のために作ったビルでね、
はい、
そのつまり四方がガラスでできていて黒光りしていて、でその
はい、
で低層部にはショッピングモールがあってみたいな、いわゆる典型的なビルです
よ、ね、はい、
ああいうのをその初めて設計した人ですよね、う
ん、なるほど、
そのイメージがマトリックスの中にも入ってて。
ああ、はい。
まあ、その、まあ、過去をこう追悼するみたいな感じですよね。
過去を追悼ですか？なるほど。うん、ちょっとか、うん、寂しいですよね。はい。まあ、だから、ネオさんが現れて、いや、過去じゃなくって、未来見ていこうということなんですね。
うん、でも、まあ、生産をするってすごい力がいるわけです。生産をせずに過去を楽しむだけならば、はい、すごい少ないエネルギーで知ったかぶりができるわけですよ。
はい。
そう、知ったかぶりができるんですよ。なぜなら過去のこと。
知ったかぶり。はい。
過去にこういうことがあったというだけですからね。それを追体験していればいいということだから。
はい。
生産をするほどのエネルギーがいらないわけですよ、実はそれ。
あー、なるほど。なんか過去をそのまま生産せずに、うん、知ったかして繰り返すような、感覚になればいいってことですもんね。
そうなんです、うん、だからそのマトリックス、ね、そうそうそう、知ったかぶり、はい、でマトリックスではそういう人たちをだからこうもう動かないでこうエネルギーチューブで給油しているだけだったね。
はい、
うん、それだったら少ないエネルギーでその過去の妄想に浸っていたいだやのねいられるっていうことです。
はい、なるほど。過去の妄想に浸ってやる。そうですね、うん。うん。
で、過去の妄想に浸っていて、すごい人物になったかのように思い込んでいられるわけですよね。そう、実際チューブに繋がれるわけなんですよ。
はい。
で、そしたら、その少ないエネルギーで人間が生きていられると。
はい。
まあ、でもそれでいいのかっていうね、新しいことやらなくていいのかみたいな問いかけだった。
はい。なるほどね。そういうメッセージ、あの映画にあったんですね。さすがすごい分析ですね。
で、まあ人間ってその新しいことをやるとね、すごくそのやっぱりさ、
はい、
やっぱり叩かれるわけですよ。で、その完璧にね、はい、成功パターンを覚えて繰り返してるだけだったら、ね、
はい、
まあ自利品かもしれないけどさ、そこそこは評価されるわけです。はい、で、何しても、エネルギーがいらないわけですよ、ほとんどそれ。
はい。
自分で何かをやらなければエネルギーがすごく少なくやっていけるわけです。
確かに、まあ周りに流されながら、うん、木下さんがおっしゃったように、まあ知ったかというか自分自身やってる感でやれますもんね。自分自身の脳で考えなくって済むから、うん、ただ周り流されながらあたかも自分自身が何かやってるかのような感覚になれる、うん、それから承認欲求を満たすってことですよね。
まあその通りなんですよね。うん、
ね、はい、
今の支配者層自体がこういうメディアの体質を持った人だなというふうに気づいてるわけですよ。気づいてくる。
はい、なるほど。
メディアなわけですよ。その出身がだからウクライナのあたりで、そのちょうど中間地帯でね、はい、そのヨーロッパとロシアとの間にね、はい、
うん、
その間で板挟みになって恐怖感をね、感じながら生きてきて、
はい。
で、それでメディアの中でその勢力を誇っていってですね。
はい。
まあ、よくその、まあ、金融をやってると言うんだけど、
はい。
金融に加えて、だから彼らはメディアを持ってるわけでしょ？メディアを持っている。
はい。
いわゆる有名メディアを持っていて、
はい。
傘下に収めてるらしいですよ。だから、体質自体がメディアなわけですよ、彼ら。
はい。
媒体。
なるほどね。やっぱりメディアの力って美味しいです、まあ、大きいですもんね。天は剣より強しって言いますけど、なんとなくみんなね、サブリミナルか何かで、うん、思想を自分で考えたと思い込んでるけど、実際サブリミナルでね、植え付けてしまってるところありますもんね、
う
ん、
そうですね。で、そのメディアをやっていてですね、で自分自身もメディアであるというタイプの人間なんですね、つまり。
はい。
で、まあ、そういう彼らが経済新聞を作って経済の露出もやっているというね、
はい、
まさにマッチポンプみたいな感じですよね、本当に。
はい。そうですよね。
うん。で、そんな彼らでも、やっぱり、すべてを知ってるわけでもないし、絶対に勝てるわけでもないんですよ。はい、世界は一枚岩ではなくてね。つまり彼らは消費者側しか持っていなくて、
はい。
生産者側までは実は持っていないんですね、実は彼らって。持ってるようで持ってないんですよ。はい、
なるほど。
生産を、するってことはできなくてね、
はい。
だからメディアといっても左派メディアしか持ってないんですよ、実は。
はい。
うん、で、だから陰謀論者の言ってることが半分だけ正しいっていうのはね、かなり大部分を握ってはいるけど、
はい。
消費をする側のしか支持層はいないんですよ、彼ら。
あー、なるほど。消費をする側の支持層しかいなくて、生産する側の支持層あまりいないってことですね。う
ん、そもそも知らないんですね、彼らって。
なるほど。はい。
だから国というものを両立させていったんですね。だって彼らは生産をする術を知らないから、はい、生産をしてくれる人間を誰か立てる人があったんです。
はい。
だからマルクスになって支援をしたんですね。
はい。
生産者側の目線というのをね、こう。
うん。
うん、で、まあ、ひろゆきがね、配信者のひろゆきがですね、はい、その、まあ、その、はい、なんだっけ、登録販売者の未来があるかね、みたいなことを言って、言ったんだけど、はい、それ以前に IT の未来があるかね、という感じなわけですね。だから、はい、まあ、ひろゆきさんがやってきたような IT ですね、ここ20年ほどの IT です。
はい。
そういうのはまさにあれは媒体だったわけですよね、その2チャンネルとか、うん、その、
はい、
人々が漂ってる、こう、なんていうの、洪水の中でね。こう
洪水の中で、
情報洪水の中で。
はい、うん、
そんな中で、そんな中の王者っていうかね、まあそういう、
はい、
一種のアイドルで。
うん。
で、その、まあ、そんな彼らはまさにその、過渡期の時代の、その、過渡期の時代の、はい、その、なんだ、アイドルだなと思うんですよ。はい、
まあそうですね。ひろゆきさんとかもそうだし、ホリエモンもそうなのかな、
うん、そうですね、ホリエモン
さん。はい。まさに IT 革命の間の、あの世代って、そうですよね。うん。
うん、でも IT、
あの、ホリエモン捕まっちゃったけど、はい。うん。
うん、まあね、で、IT の時代のね、
うん。はい。
過渡期の時代のね、うん。
はい。
なんでその過渡期の時代かっていうと、一回バブル崩壊してしまったわけですよ、その。
そうですよね。
つまりまあ、1990年でバブル崩壊したじゃないですか、あの時に、ね。
はい。
昭和末期に、うん。
はい。
昭和末期のバブル崩壊から後の30年じゃないですか、失われた30年って言ってね。
はい。
で、IT がこんだけ発展したのに失われたって言われてるこの30年ですよね。
はい。
ちょうど IT の発展と重なる30年なんですよ、この30年。
なるほど。ああ、そうですね、
うん。
ちょうど IT の発展と重なりますね。うん。
そうです、そうです。
はい。
バブル
崩壊。鋭い。はい。そうですね。重なってますよね。
そうです。バブル崩壊ね。
はい。
バブル崩壊、冷戦崩壊が同時にあってですね。
はい。
で、その後、そこを埋めるかのように IT が解放されて、インターネットが解放されたんですよね。
はい。
で、IT になったんですよ。
はい。
それまでの単体のコンピューターがインターネットによって繋がることで IT になったんですよ。
はい。
その IT の30年。
なるほどね。うん。
で、まあ、その、なんでインターネット解放せざるを得なかったのかってことも、 つまり、まあ、バブル崩壊のフラストレーションがあったんですよ。みんなすごい鬱屈が爆発しそうで。はい、そんな時に、だから IT を、インターネットを開放することによってです。
はい。
その人々をね、なんだろう、つなげるという、つなげることによって、はい、なんとかそのフラストレーションを和らげる、う
んね。なるほど。
うん、その停滞した30年ね。うん、
はい、人々を IT によって全世界の人々をつなげていこうってことですね。う
ん、で、まあ、
はい、
で、なんでそんなことができたかというと、うん、彼ら支配者層自身がそういう体質の人たちですよ。その媒体なわけですよ、媒体。
はい。
つまり、彼らの媒体の影響力を増すことができるんですよね。媒体を世界中に開放するってことだね。
はい。
インターネットってそもそも、ごく一部のエリートだけのためのものだったんですよね。そのバブル崩壊。
はい。うん。
それが、みんなもフラストレーションが溜まっているし、で、彼ら支配者層も、メディア体質の人間だからということで、
はい。
一般開放するという選択になったんですよね。うん。
はい。
一般開放していったわけですよ。どんどん値段下げて。
はい。
でも、今や電車に乗っても、ほとんどスマホの方を見てるわけですよね、みんな。
そうですよね。うん。うん、まあ、スマホは小さなパソコンみたいなもんですからね、だんだんこう IT って小型化していきますもんね、すべての電化製品、だんだん小型化していきますもんね。
うん、まあ、単なるコンピューターから、だから、ここを失われた30年でいうと、なんかスマホもまあ宿命的というかね、インターネットにつながりさえすれば、コンピューターはちっちゃくってもいいってことなんです。
はい、
つまり、インターネットが主役なわけですよ。
はい。
つまり、インターネットにつながりさえすればいいわけ、よかったわけですよ。
はい。
うん、そこが変わったわけですよ。主役がコンピューター単体からインターネットに変わってるわけですね。
はい。うん、はい、
だからそれ、うん、それがだから、インターネットが主役だから、この、はい、だからそのスマホのようなものでもこれだけ、だからこう、インターネット見てるわけね、はい、要は。だから、スマホ
欲しい、はい、うん。そうですよね。うん。
うん、で、まあだから、陰謀論者が、なんでインターネットを開放したのかっていうかね、その人々がなんか生の情報を知れるのにっていうのは、はい、だから、彼ら自身がメディアだから、そういう自信があったんだろうと思う。
はい。
その人々をつなぐことによって自分たちはより権力を得られるだろうというね。
そうで世界を支配できると言っても過言ではないですもんね。うん、まあメディアを、先ほど木野さんがおっしゃったとおり、メディアを牛耳っている人を見てたので、インターネットを支配することによって世界に世論を支配ができるっていうことですもんね。すごいことですよね、それは。
そう、それの装置がだから GFA なんですよ、つまり。
はい。
はい。GFA 自体が彼らが作った、投資したもんですよ。だからできたもんです。
なるほど。
うん。そうそう。そういう構造になっててね。う
ん、はい。
ただ、だから彼ら自身が、そのメディアだからこそコンピューターへの、だからなんだろう、願望にも答えをしたんだよね。そのコンピューターが究極で永遠の回答を出してくれるだろうという願望があるから、それに対して、この AI ブームを仕掛けようともしているしね。うん、
はい。なるほど。うん、じゃあ、ホリエモンとかひろゆきとかは、司会者側の人間ということになるんですかね。
まあ、そうでしょうね。だって、あれだけ人気があるし。
まあ、そうか。なるほどね。
うん。人気があれだけあるし。でも、だから、マトリックスの言うところの中ね、よ、はい。だから、生産意義なわけですよ。だから、今更なんでね、これほど物に溢れているのに、はい、今更なんで生産の意義を問うのっていうとね。
はい。
それでも、やっぱり過去をそうやって、うん、過去の中に埋没してるだけで本当にいいのかっていう問いかけが出てくるわけですよ。これ、
はい、
で若い世代をこんなに見捨てている社会でいいのかっていうね。
そうですよね。
そういうことになってくるじゃない
で、まあ、以前の木下さんのお話ですね、司会者層っていうのは、まあ、割と左っていうか、左イコール、消費者側ってことですよね。
うんうん、
はい。確かにそう考えたら今の SDGs の理念とかも生産者よりは消費者のことを考えていますし、うん、まあ、世界はリベラルな方向に向かってきているんですけど、全体的に国連とかも含めて、うん、ただし、まあ、 片方に寄りすぎちゃうとその逆のベクトルの力ってやっぱり、うん、すごい働いてしまうから、まあ、アメリカトランプみたいな人出てきたりとかですね、まあ、安倍さんみたいな人出てきたりとかですね、で今の日本の政権割と右寄りになってなりつつあるっていうのは、まあ、やっぱりその逆のベクトルで出てくるものなんですもんね。
出てきますね、うん、それは。
はい、
うん、でそうそのまあ、私でもだからそうですよね。だから生産意義を考え始めるっていうのは、
はい。
このまあ、生産っていうのはこの費用って書いてあるところですね。これ生産するから費用がかかるわけだ。う
ん、はい。
この負債って書いてある方は投資ですよね。だからもう、はい、いい立派なコンテンツがあるから、あとは投資をすればね、伸びるだろうなっていうのは風の方なんですね。うん、これ。
はい。
でもこう、これから生産しなきゃいけないから費用がかかるなっていう、まあ、こっちですよね。オツって方、ね。
はい。
うん、で、まあ、でもね、その、我々の根本的な閉塞感ってね、やっぱりこの、
はい、
なんだろう、やっぱり次の世代が生きていくために、生きていけれるようなものを作れていないっていうね、こう、のは自覚があるわけですね。うん。だからもう、現在の、だから支配層に対して媚びているような生産になってるから、うまく、だから、いいものが作れていないなっていうね、実感はしているわけです。うん、はい、で、うまくね、作れていない感じがするというね、はい、私はそのことを思い始めたんですね。うん、で、それで、はい、だからその、まあ、フォークリフトを動かすこと一つとってもね、その、やってみたら若い人よりはね、若い元気な男の子に比べれば、はるかに時間がかかったりしたしね、うん、そもそもその、ユンボを動かしてみようと思ったらね、
うん、
うまく順番がわからないとかね、まあ、そういう体験から始まるわけですよね、その、
はい。
ロコスポ製菓生産をしたことがなかったなっていう自覚は、例えば建築模型を作ろうとしても、まるで容量を得ないとか、はい、建築模型を作った後の、その、まとめスライドを作る、まとめ発表文章を作る、うん、その絵の貼り方の順番もよくピンとこないとかね。まあ、
はい、
ともかくその生産をするということの容量がまるで得ないところから始まってるわけですよね。ここ3年っていうのはね。
はい。
で、生産をする実感を、まあ、味わってみるとですね。
はい。
そもそもそういうことを分かっていなくって、遠ざけてきたんだな、ということがまず分かった、は
い。なるほど。はい。
うんうんうん、まあ、生産を、でもしてみると、はい、ああ、やっぱりもう今までの生産っていうのは、はい、だから本当売れる層に対するものなんです。
売れる層、ね、売れる層に対するもの、はい、
そう生産であって本当に必要な生産をしていないから無駄が多い、うん、多かったなと気づくし、
はい、まあ、だから過剰な新自由主義っていうのはそうですよね。
うん、でそれからそう若い人に届くものが作れていないと、ね、これから子育てをして、
はい、
これからの時代を生きていこうとする人向け の、 その生産じゃないというね、
はい、
そのギャップがどうも喪失感を生んでるという。
なるほど、はい、うん、
やっぱりね、喪失感があるんですよ。でもそんな生産だったら、はい、生産しただけの、こう、うん、作りがいがない状態が起こってるわけですよ。
はい。
それが、極度に弾けていくと結局バブル崩壊を起こしてしまう。
ああ、それが現状であり、うん、はい。そして30年前のリーマンショックもそうだったってことですよね。
そうですね。
はい。
結局、そこにズレがあったからってことですよ。だから結局、そのズレが、はい、結局、ずれがどっかで発覚すると爆発するというのが、うん、バブル崩壊でして、
はい、
でそうなると壮絶な喪失感が我々を襲うわけです。
はい、
壮大な喪失感が襲うので、
はい、
それをだからその外国に向けてしまったら戦争が始まってしまうわけです。
まあ、今のウクライナ戦争もそうだったりしますもんね。
うんうんうん、そうです。その、お互いに壮大な喪失感があるから、その、ロシアも、ウクライナに対してすごく妄想じみた予測をしたりしてたじゃないですか。はい、それ、なぜそうなるかって言ったらね、その、お互いにその、心に喪失感があるからなんですよ。だから。
はい。
うまくこの生産消費のサイクルが回っていないとそうなってくるわけですよね。
はい。
うん。
なるほど。じゃあちょっとそろそろお時間になってしまいましたが、うん、本当に生産と消費のバランスがダウンしてあって、そしてマトリックスの世界のように、木下さんがおっしゃる通り、こう生産に目を向けていかないと、本当に過去の世界を疑似体験するような世界になってしまいかねないってことですよね。
そうなんですね。で、あと実は3分ぐらい時間があるので大丈夫なんですけど。
はい。はい、
それ本当鋭いことでしてね、その、なんであんな綺麗な世界の中で生きてるのに、はい、なんでネオは目覚めなければならなかったのかってね。
はい。
やっぱり過去をなぞってるだけで。
はい。
で、やっぱりこう、やっぱりどこか矛盾があったわけです。
はい。
うん。その同じことを繰り返してるだけでね、繰り返させられてるわけですよね。はい、もう条件までそう
する。繰り返させられている。はい。なるほど、うん。
そしたら、その、やっぱり何か、その、
うん、
やっぱり人間の心ってどんどん成長していくものだから、ギャップを感じ始めるわけですよ、ね。
はい。
こう、世代を重ねていけばいくほど、積み上がっていくはずのものが積み上がっていかないという喪失感があられますね、もちろんね。
はい。そうですね。
で、実はね、この問題って自然環境の問題とも関係がなくて、SDGs とか言ってますけど、
はい。
もっともらしいけれどもね、うん、それは人間の、はい、精神の怠惰の問題なんですよ。だから実はこれ、ね、
おお、精神の怠惰の問題。はい。
そうですよ。だからこれからの次世代のための生産をしないっていうのは怠惰ですね。実は環境問題ではなくて怠惰でしてね、
はい、
その同じことを繰り返してさえいれば精神が楽だっていうのはね、自然がどうのじゃないんですよ、はい、自然がどうのじゃなくて我々の精神が怠惰なんですね、実
は。なるほど。はい、うんうん。
それをだから自然に優しいとか言ってごまかしているだけっていうこともあるんです。
ああ、
でも自然が優しいところじゃないですよね。 そんな同じことをしたい怠惰が結局その現実とのギャップを生んでフラストレーションを生み、果ては戦争を起こしてしまうんだったら、その方がよっぽど環境に悪いわけです。
そうですよね。自然や動物に優しい商品を生産すればいいわけですもんね。
もちろんそうです。それをだから自分たちが同じことを繰り返していたいからって言ってるんだったら、逆にこれ環境に悪いですよね。果てはこれそれでフラストレーション起こって戦争まで起きるんだったら、
はい、
元も子もないですよね。全然
元も子もないですよね。戦争が一番地球環境破壊するものなので、動物たちも犠牲になってしまうし、
うん、そのね、うん、その生産がね、はい、その生産が汚いっていうのはそうでもないんですよ。工夫をしていったら生産自体はどんどん綺麗になっていくんでね、はい、
そうですよね。環境に動物優しい生産をすればいいわけで、エコな
もちろんそうですよ。そうそうそう。だけど、それを逆に受け入れられないわけですよね。はい、我々の心が、はい、ね、こう、新陳代謝できなければ、うん、旧態依然の汚い生産を続けなければならないということになっちゃう。
はい。
そしたら環境にも悪いですし。
で、そうですよね。うん。
で、心が前に進んでいかないという欲求不満から、こう、衝突から戦争が起こってしまったら、戦争によってさらに環境破壊が起こる。
はい、
ね、うん。だから、そう考えたら、我々の精神の怠惰が、残念な結果をもたらしているってことなんですよ。
はい。精神の怠惰が残念な結果をもたらしているってことですね。はい。
うん、なので、こう、次世代の生産に目を向けるっていうのはね、うん、その次世代を囲うために、支配世代が延命する生産ではなくて、次世代が生きていくために必要な生産を、こう、社会調査するなり、掴んでいったらですね、
はい、
もっと綺麗な生産ができると思いませんか、
う
ん、っていう。
はい、そうですね。もっと綺麗で動物にも環境に優しい生産がきっと可能であるってことですよね。はい、ありがとうございます。
ちなみにこの家かわいいですか、はい、なんかこう、濁流の洪水の中に泊まり木があるんですね、
はい。濁流の洪水の中に
木が立ってて、この木の上にね、人が立ってる。
はい、はい。
そんな絵に見えますかこれ。
あー、はさい。そうですね、なんか、ノアの洪水から救われるような感じのイメージはありますね。
そうですね。そう見えたらよかった。
洪水の箱舟ではなくって、うん、箱舟の代わりに木ですね。うん、
そう。まあ、この木が、だから一本一つ一つの、まあ、スキルとか技能みたいな感じでね。
はい。
こう、一人の人が掘り下げていけるみたいな感じをね。
はい。
考えてます。
すごくいいですね。
うんうん、うん。
はい。濁流の、その中の泊まり木ですね。
うん、
いいですね。
泊まり木。うんうん。
うん。
こうし、
わかりやすいですし。
うんうん。 ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう思います、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。本日もありがとうございました。
また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。
ごきげんよう。